おはようございます。草壁でございます。いつも、運教会が、この地において、牧師を中心として良き宣教と伝道の技に励んでおられるその姿を、家庭校牧師を通して伺っております。私も15年大分の地で伝道牧会励みまして、修法に示されておりますように教会はクス教会でございました。今から50年前の自分のこの伝道の働きを思い起こしますが、クス教会という名前を思い出すたびに、自分の牧会生活を振り返るわけですが、もう引退しまして12年になりますので、もう時期をしたわけですね。今から思い起こししてもですね、自分の働き本当に貧しかったなと思うわけですが、この度新しく宮崎富雄先生の長い間の牧会のご苦労のあと、私と一緒に兵庫教区で働きました森聡先生の就任式ございまして、クス教会のですね、そのご縁で私が今日大分教会でこういう講談とさせていただいてですね、心から嬉しく思っております。また家族、勝彦直子さん家族がですね、大変お世話になっておりまして、子供たちもそれぞれ自分の道を信ずるところを今、懸命に歩んでいるようでございまして、祖父としては非常に心から連れの愛子も私もですね、心から喜んでいる次第です。これも皆様のお支えとお祈りですね、そして神様の豊かな祝福のもとで、そういう素晴らしいこの、子供たちの道が与えられていること、改めて感謝をいたしております。こちらで来させていただく前にですね、音教会の130周年の記念誌を少し読ませていただきました。1888年にこの地に主の設立のうちに創立されまして、音教会のですね、伝道と宣教の働きが大いにこう前進し、今日あるを与えられたわけですね。また、主イエス・キリストによって建てられた、同じようにアイリギモ知恵のですね、働きも大いに祝福されて地域の信頼に応えておられる、そのものあたりにしまして非常に喜んでおります。創立者ウェンライト宣教師およびですね、歴代の牧師、教師および幾多の先人のですね、先達のこのクリスト者、そういう方々がですね、その働きと祈りによって、その方々のですね、現在の信仰の火を消えることなく皆さんが燃やし続けておられる、主イエスキリストの召しに応えておられる姿に深く感銘を受けております。そういう教会で本日招かれまして、御言葉を語らせていただく恵みを改めて感謝いたしております。さて、17章から18章にかけて記されておりますこの、記録は、パウロのアテネ伝道とコリント伝道の話が中心でございます。で、ある新約学者はですね、僕もそう思うんですが、 まあ、おそらくここはここら辺りが使徒言行録の中心になるのではないか。その理由は、福音宣教はこれまでと全く新しい局面に入っていくからであると、そういう説明されていますね。私もそうだと思うんですが、キリストの福音は最初はパレスチナより生まれ、そして歴史とともにシリアのアンテオケ教会から海を越えてヨーロッパに入っていくわけです。そしてアテネを通過してパウロはコリントにやってくるわけですね、到達するわけです。でこの記録はですね、私は福音の種は一箇所にとどまるのではなくて、人の口を通して手を通してこの福音の種は撒かれていく、まあいわばですね、恩教会の今日あるのはですね、不思議な神様の導きで瀬戸内海を越えてですね、そしてこちらの、四国の、愛媛を中心とする、伊予伝道ですね、瀬戸内伝道圏がこう生まれて、そこから大分の方に福井の種は海を越えてまかれた。それが1888年というですね、出来事でございました。このように昔から福音の種はまかれていく、それは人間の手によってまかれるわけですが、しかし同時にそこをその働き手を作ってくださった神様の御業が働いている、福音が生きているということでございますね。そういうこの姿を思い起こすわけですが、パウロはコリントに到達したわけです。そこが今日のところなんですね。ところでコリントはですね、アテネと違って、アテネは学問と政治の中心地であったと言われておりまして、非常にアテネは知識人が、そういう人たちが学問が盛んであり、そこに生きる知識人の方々、人間が多かった。ところがコリントは商業都市でありまして、生活は、その人たちの生活はですね、経済的にも繁栄した町だと言われております。ところがその反面、倫理的に、まあ、風紀上ですね、かなり乱れた町であったと、まあ、言われてるんですね。そこに、パウロは1年半滞在した。これ非常に長い伝道記録です。パウロにとっては。わざわざ1年半とここ書かれている。それはやっぱし長かったぞと。パウロにしては長い伝道の働きであったということを言おうとしてるんじゃないでしょうか。昔、私たちの教会はメソジスト教会でございまして、音教会もそうでしたね。私が育った教会もメソジスト教会でありました。私の父はですね、関西学院神学部を卒業してすぐに山崎教会に赴任したわけですが、その前の牧師先生は1年でした、伝道期間が。で当時はですね、1年か、まあ、3年ぐらいが平均的な牧師の働きの期間であったと言われているんですね。それは、監督制というメソジストの制度の中で、監督がその人の認知をこう支配していくという、 という、まあ、伝統的なメソジストの教会のですね、働きでしたけれども、父はですね、よく言っておりました、まさるな、私らは3年分の説教を作ってたらどこでも行けてですね、行きたいぞと、まあ、そう同じ説教するわけでもないですけど、まあ、そういう言い方してましたね。3年ぐらいで認知がこう変えられていく。もう大分教会の歴史を読ませていただいてね、そういう、こう時代の中で生きられた牧先生たちがやっぱこう名前記されておりますね。私は15年クスで牧会させていただきましたけれども、それは比較的長い、九州局では長い方でした。この1年半の間にですね、コリント教会はアテの時と違ってパウロには豊かな宣教の成果が与えられたというふうに記されておりますね。パウロの設立した教会としては大いなる福音の前進を見たわけです。おそらく原始教会の中では最も活発であったと思われる教会がコリント教会でありました。そういう教会へとこう成長したんですね。しかしね、牧会は順調な時ばっかりでございませんでした。パウロにとってはアテネでは非常に苦労しました。パウロはですね、まあアテネでの伝道を連戦連勝というようなですね、まあ、戦果を引っ提げてコリントに入ったのではないですね。アテネ伝道ははっきり言って失敗でした。つらかったでしょうね。この決別をするアテネを去ってという言葉があります。この去るという言葉は何でもない言葉のようですが、ここにパウロの全てが示されている言葉です。アテネ伝道の失敗がこの去ってという言葉の中にある。それはこの言葉が分離とか決別とか別れる、こう離婚するとか別れる、不幸な場合を言う言葉です。言語はそうすると、アテネを去ってというのは失望とともにアテネに欠乏した、決別したということです。牧師の生活というのは絶えずこの順調な生活だけではなくて、こういう、こう悲しい事情がいっぱい牧師にはあるということです。そういう中で牧師は伝道するさせていただける。パウロはアテネの伝道の失敗と困難さにこう打ちひしがれてコリントにやってきたわけです。このコリントにやってきたことがですね、しかしパウロにとって非常に大きな救いになったんですね。意気消沈とも言える弱さを覚えていたこうパウロに助けが与えられた。アキラとプリスキラという二人のローマから来たクリスト者に、ね、 の慰められた魂のこう疲れ、伝道の失敗に対するパウロのですね失望、このなんていうかこう悔い、そういうこうパウロをこのアキラとプリスキラがですね何かとこう支えた、パウロのために、具体的な助けと祈りをパウロに捧げた。テント作りという同業者の予知日であったとしても、この二人の働きはパウロにとって本当に大きなですね励ましとなった。一言で言うならば伝道の良き協力者だった。信仰の友でありつつ伝道の良き理解者、協力者となってパウロのところに尽くした人でした。これはパウロにとって非常に大きな勇気でありました。これはですね、神様がパウロにこの手を差し伸べられた、つまりアキラとプリスキラという二人の助け手をパウロにですね神様は与えられたんですね。神様の特別な配慮だと私は思うんです。伝道の歴史はいつもですね、牧師はじめ教会が困窮と弱さの中で右往左往を戸惑うときに必ず助け手が与えられるという、そういう歴史です。教会は時にはアキラとプリスキラのような人々、またそういう人々の名前の知れた人だばかりでなくて無名の普通の人々によって助けられ、御言葉を語ることができたんですね。私もそういう経験しました。クス教会で、山崎教会で、伝道には絶えず助け手が必要だということです。励ましてくださる人、祈って支えてくださる人、そういう方がおられるから牧師はまた勇気を励まし与えられて、働く主の御用に応えることができるものですね。私は50年内の歴史でいろんな人たちと出会った経験がありますが、山崎教会の時代に一人の、高齢者のご婦人を思い出すこと、たびたび思い出すんですね。この方は松本大臣牧師、音教会においてはそうですね、阿波津元松先生、その前の三岡一郎先生ぐらい時代の方で、牧師先生で、山崎教会1年牧会してくださいました。その後、父が言ったわけですが、松本大臣牧師は東京の方で牧会伝道されました。パイオニアいう音響機器がありますね、今もパイオニア、その先代の社長のご子息でありました。そのお釣り合いの、このお釣り合いがですね、牧師先生が引退後山崎教会で礼拝守られたんですけども、先生を先に手に召されました。そして残された奥様は一人で山崎教会の礼拝に毎週欠かさずに礼拝に出てくださいました。で、この方の信仰の生活に非常に私たち愛子も私も励まされました。この 方はですね、まあ何でもないことと思われるでしょうけれども、私にとっては非常に励まされた方です。ご子息が小笠原、そして北海道で働いておられて、行かれるんですね。だいぶお年になってから。で、行かれるたびに、はがきをいただくんですね。もう、家に8枚ぐらい溜まってるんですが、それは大丈夫、私持って、1枚だけ持ってこさせていただきました。こういう、文章でした。松永、松州、なんだかここまでは来れない、ここまでは来れないような気がして、おりましたが、進められてやってまいりました。これ北海道に来られたんですね。梅雨がないという北海道が毎日のような雨に降られ、今のような季節ですね、内地の暑さが想像できない肌寒さです。今日は新太郎とも修法を送ってくださいましてありがとうございました。貧しいものですが、教会に一人一人のことを心に覚えて祈らせていただいております。先生の働きに心を向けております。主人が牧師でありましたので、先生のご苦労はよく分かっております。どうぞお体大事にしてご用に当たってください。随分昔のハガキですね、いただいてます。この手法を通して教会員一人一人のことを覚えて祈らせていただいています。貧しい牧師の働き、自分のご主人の牧師でやることを思い出してはご苦労なさっておられるんでしょうね、いい文章でしょうね。本当にこのハガキをね、読ませていただいて、祈られているんだと、励まされているんだ、これは神様のですね、なさる技として受け止めさせていただきました。間違いなく教会にはそういう方が本当におられる、本教会にもおられるわけですね。皆さんが良き教会への伝道の働きでとなって今ここにおられるわけです。創学者、お花を生けていただいている人、お掃除をしてくださる人、みんなその教会の伝道の働きのために助けてとなってご奉仕くださってるんですね。さて、パウロはもう一つ経験しております。このパウロが、神様から聞いた言葉は、恐れるな、語り続けよ、黙っているな、そしてこの、語り続けようとここで語っていますね。ちゃんと呼びますと、正式に言いますと、恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなたと共にいる、だからあなたを襲って危害を加えることはない、この町には私の民が大勢いるからだ。このようにコリントでこのパウロは幻、この神の声を聞いた。私はこの言葉を聞きましてね、自分の働きが本当にこの貧しくて、どうしたらいいかわからないような時に、いつもねこの言葉を思い出しては、クスの町にあります切株山というところがあるんですね。切株山に登ってですね、今崎の町一望を見渡すんですね。 そうするとこのクスバチの中にこんだけたくさん人々がおられるんだ。主は私の民が大勢いると、だから恐れないで語り続けなさいと。で、その約束は、そのための約束はたった一つ、私がついていると。この言葉ですね、私は切り株さんに登ってクスバチの全体を見上げた時に心が震えましたですね。ああそうだ、この人たち御言葉を述べ伝えなければならないんだと。この人たち全てではないけれども、この人たちに出会いたい、本当の意味で出会うことが私には与えられているんだ。恐れるな。恐れることが多い中で神様は恐れるな、私の民が大勢いると。これは本当に私にとって励ましの言葉でありました。恐れるならば、あなたと共に私はいるということが約束ですね。語り続けよう、これは私のためが大勢いる、この二つの神様の言葉が私に与えられた、身近に感じました。そうだ、恐れる必要ないんだと、黙っていることは必要ないんだと語り続ける。15年でした。貧しいけれども15年という長い牧会生活をクスでさせていただきました。パウロは私たちと違ってはるかに大きな危険と迫害に出会ったことでしょう。宣教もなかなか前進せずに、コリントの人々に一筋縄ではならない辛さをパウロは経験したことでしょう。だけども最終的にパウロはこの言葉が恐れるなと、私がついているから黙っているな、この町にはたくさんの人、私の民がいる、大分の地にこれだけのたくさんの主の民が与えられているじゃないですか。ここに集っている一人一人、これからもまた主の救いの恵みに預かる人も、まさにご自分の民である、神様の民での一人であるということを覚えたいと思うんですね。この地にもまだ多くの民を神様は用意しておられる。そのためにどうぞ伝道に励んでください。これは素晴らしい主の恵みの言葉です。神様がご自分の民として用意しておられる民がこの地にたくさん予定されている。ですから語り続けなければなりませんね。それは恵みです。恐れる必要はない。私はクスの15年間恐れることが多かったですよ。本当に恐れるというのはいろんな内容がありますがね、この長男ケンジがこの福音と世界、去年のですね、福音と世界12月号ですかの中で地方の教会の現状、 まあ、九州教区の現状と、そういう発題しておりますが、私はこの15年間、ここの言葉に集約されていると思うんです。ちょっと読みますね。私は1971年に大阪府にて生を受けた、これは検事のことですが、一歳なる前に、牧師であった父の転任により、大分県楠町に移り住んだ。真冬の寒空の中、関西育ちの両親は、私たちですね、赤ん坊だけに、赤ん坊の検事のことですが、長男ですね、誰もいない豊後森駅に降り立った。その時大変なところに来てしまった、その思いを禁じ得なかったという。人口2万人程度の小さな町に、九州唯一のですね、陸上自衛隊戦車部隊駐屯地があり、戦車が日常的に走る防衛道路がそこにある。その教会には無人化の保育園があり、父は延長兼送迎バスの運転手、母は保育としての日々の保育士として日々働いていた。これはね、私たちの生活が本当に、まあ、これも的には非常に苦しかった。苦しかった。私は、本当に教会がいただく少ない、まあ、これも的には少なかったと思います。そういう教会の社員では食べていけなくて、なんとかしなければということで、私は、園長とは名ばかりの園長でございまして、送迎バス、バスを運転しよう。バスを運転しました。バスの運転手になりました。15年働きました。愛子は保育士として日々懸命に働きました。土曜日の午後、さらに牧師館でピアノを教えて、生活の糧をいただきました。教会での働き、保育園で働き、それが15年続くのであると。家計は当然豊かではなく、近所の養鶏場に売り物にならないふにゃふにゃの卵をもらいに行ったり、隣町の自宅で、隣町の新都宅での家庭集会の後に供されるごちそうが何とも言えず嬉しかったという記憶が残っている。そんな環境の中で高校1年まで過ごしたと。これがまあ私たちの家族の現状でした、15年。こういう生活をですね、私たちはさせていただいたんですけども、しかし恐れるなという言葉が届くときに、それを超えてですね、私はこの町に15年腰を据えて伝道で励ましていただいて、はっきり言うと感謝でございました。そういう労苦と恐れの中でもなお私たちは支えられた。それが私の正直な感想です。恐れるな、語り続けよう。この言葉が私に今も私のあれでしたねって宝の御言葉でした。15年言葉を語り続けることが許されました。それは私がある保育研修会でハチドリのひとしずくという南アメリカの民話に伝わる物語です。1羽のハチドリが森が燃えている時に、一羽のハチドリがくちばしで水を 何回も何回もその燃えている森に水を落としている、 口で水運んでは落としている。他の動物は誰もしません、逃げ去っていったわけですね。で、こういう文章があるんです。この森が燃えていました。森の生き物たちは我先にと逃げていきました。でもクリキンディというハチドリの名前、クリキンディという名のハチドリだけは行ったり来たりでくちばしの水で一しずく運んでは火の上に落としています。動物たちはそれを見て、そんなことをして一体何になるんだと言って笑います。逃げ出した動物たちは、他の動物、鳥たちは勇気がなかったのでしょうか、育児なしだったのでしょうか。できなかった動物たちにはそれなりの理由があったのではないか。クリキンディだけが水、くちばしで水を落としていく。他の動物はしない。この物語の中には、たくさんの教えが詰まっていますと著者は書いているんですね。確かにクリキンディは小さな体に似合わぬ大きな勇気を持っているように見えます。小さな体に似合わない大きな勇気を持っているように見えます。それにしても何に他の動物たちは山火事を消そうとはしないで逃げてしまったのでしょうか。問題は自分にできることを淡々とやっていこうよ。自分にできることを淡々とやっていこうよという。クリキンディがそのように言っているように思うと。私にもできることがある。燃えていた森がその後どうなったでしょう。森は燃えてなくなってしまったのでしょうか、それとも何でしょうか。物語の続きを描くのはあなたです。あなたがあとどうするかです。クリキンディのように水を淡々と自分でできることをやっていくのか、それともその働きから逃げていこうとするのか、それはその後のことは続きを描くのはあなたですと。自分でできることを淡々とやっていこうよ、続けるということです。パウロには恐れるな、語り続けようと。教会はこのパウロに与えられたこの言葉、今もやっぱり聞くべきですね。そうされることを信じて、私たちは日頃の信仰生活を送りたいと思うんですね。恐れるな、語り続けよう。この言葉は私たちの教会に与えられた大切な言葉です。今日は貧しい聖書の言葉ですけれども、解き明かしでしたけれども、皆さんと一緒に礼拝を守れたことを感謝したいと思います。